東京セキュリティブリーフィング週次コラムに、2026年5月17日日曜日オープニング。こんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。パーソナリティの私です。本日は2026年5月17日日曜日。今週も様々なセキュリティインシデントと脅威動向がありました。今週のコラムは、セキュリティの最前線で起きている急速な変化に焦点を当てていきます。特に注目したいのは、生成 AI 技術がセキュリティ業界に与えている影響です。脆弱性の発見から攻撃の実行まで、あらゆる領域で AI が急速に活用されつつあります。防御側と攻撃側の両方がこのテクノロジーを武器として利用し始めた時代に、セキュリティ担当者たちは何をすべきなのか。今週の主要トピックを通じて、その答えを探っていきます。今週のセキュリティトレンド分析。AI 脆弱性発見が防御側の優位性を奪い始めた。今週最も注目すべきトレンドは、生成 AI が脆弱性発見のスピードと規模を圧倒的に加速させている点です。複数の企業とセキュリティ機関から、AI 駆動型の脆弱性検出システムが人間の能力を上回り始めたという報告が相次いでいます。アンスロピックが提供しているミソスというモデルの限定プレビューに関する報告によると、このシステムが181個の動作する Firefox エクスプロイトを作成しました。驚くべき点は、ミソスが発見した脆弱性の 99 以上がまだパッチされていないという状況です。これは何を意味するか。つまり、防御側が脆弱性に気づく前に、AI がすでにエクスプロイトを開発している可能性があるということです。さらに深刻なのは、タイムラインの短縮です。従来、公開脆弱性がエクスプロイト可能な状態になるまでには、かなりの時間を要していました。しかし今、その中央値は約10時間に短縮されています。このミソスの報告では、わずか73秒で企業ネットワークへの侵害が達成され、24時間でパッチが開発されるという事例が紹介されています。つまり、攻撃側が AI で脆弱性を発見し、エクスプロイトを開発し、実際の攻撃を行うまでのサイクルが数時間で完結しうるということです。マイクロソフトも同様の動きを見せています。5月のパッチチューズデーで137個のセキュリティ脆弱性に対処しましたが、そのうち16個がマイクロソフト独自の AI 駆動型脆弱性検出システムによって発見されたものです。これらのうち4つは、重大度の高いリモートコード実行脆弱性です。パロアルトネットワークスからの報告では、クロードミソスを用いた分析で75個の脆弱性がカバーされ、26個の新しい公開情報がリリースされたとのことです。このトレンドが示唆するところは明確です。脆弱性発見の領域では、AI がすでに人間の能力を大きく上回り始めています。防御側が新しい脆弱性を発見分析する前に、攻撃側がそれを AI で見つけ出し、エクスプロイトを開発している時代が到来しているのです。AI が攻撃側の武器となった新しい段階。一方で、この技術の民主化は攻撃側にも及んでいます。今週報告された複数のインシデントから、攻撃者がクロードなどの生成 AI を活用して、高度な攻撃を実行していることが明らかになっています。メキシコの水道インフラへの攻撃では、2025年12月から2026年2月にかけて、攻撃者がアンスロピックのクロードと OpenAI の GPT を活用して攻撃を計画実行していました。これらの AI ツールがどのように使用されたかというと、脆弱性の特定、エクスプロイトの作成、そして攻撃全体の指揮が含まれていました。SCADA システムへの最終的な侵害は失敗に終わりましたが、AI ツールが攻撃者の効率を大幅に向上させたことは明らかです。ラテンアメリカの脅威アクターは、シャドウハイサー40及びシャドウハイサー614という名称で活動していますが、彼らもクロードを使用して攻撃を実行しています。12月から1月にかけて、6つの政府機関への侵害を実現しました。彼らの手法は、複数の AI サポート化されたメモレーション記憶ファイルで追跡できるほど、AI に依存した攻撃フローになっています。この段階での重要な認識は、攻撃者がもはやセキュリティツールや高度なテクニックを手作業で開発する必要がなくなったということです。汎用の AI モデルを組み合わせることで、初心者レベルの攻撃者でも高度出た段階的な攻撃を実行可能になっています。大規模インシデントが示す企業防御の脆弱性。今週、 複数の大規模なサイバー攻撃インシデントが報告されました。これらは単なるセキュリティ事故ではなく、最新の攻撃手法と防御側の実力差を示しています。フォックスコンへの攻撃では、ニトロジェンランサムウェア集団が北米の工場に侵入し、8テラバイトのデータ、1100万以上のドキュメントを盗んだと主張しています。盗まれたデータには、Apple、Intel、Google、NVIDIA など、複数の世界的な大手企業の機密情報が含まれていると主張されています。北米工場は通常生産を再開していますが、知的財産の流出という点では取り返しのつかないダメージを受けています。インストラクチャー傘下のキャンバス、プラットフォームへの攻撃も深刻です。シャイニーハンターズグループが1週間以内に2度の侵害を実行し、合計2億8000万件のデータレコード盗難を主張しています。最終試験期間中の学校システムの混乱により、複数州の機関が大きな支障を受けました。これらのインシデントで注目すべきは、被害者企業が対応したと主張した後でも、攻撃者が再度侵入できたという点です。初期対応と復旧の不十分さが露呈しています。ベストファーマシューティカルの医療製造施設への攻撃では、データ流出とシステム暗号化が確認されました。コアエンタープライズシステムは復旧しましたが、すべてのシステムの完全復旧はまだ達成されていません。医療製造業という重要インフラへの攻撃は、サプライチェーン全体に波及する可能性を秘めています。Windows と Linux 両陣営で発見される重大脆弱性従来、Windows 環境は Linux 環境と異なる脅威に直面していました。しかし今週の報告では、両プラットフォームともに同時に複数の重大脆弱性が発見される状況になっています。Linux カーネルに関しては、ダーティフラグと呼ばれる権限使用核脆弱性が報告されています。これは CVE-2026-43208、14および CVE-2026-43500 として追跡されており、2026年5月13日以前のすべての Linux カーネルに影響します。パブリックな POC 悪用が存在し、複数の Linux ディストリビューションがパッチをロールアウトしています。ユーザーの早急なカーネルアップデートが推奨されています。Windows の方は、ビットロッカー暗号化の両脆弱性が報告されました。イエローキーと呼ばれるエクスプロイトは、Windows 11で USB ドライブまたは、EFI パーティション経由でビットロッカーをバイパスし、保護されたストレージへのアクセスを提供します。グリーンプラズマは権限使用核を可能にするエクスプロイトです。マイクロソフトは4月のセキュリティアップデート後のビットロッカー復旧問題についても報告しており、非推奨のビットロッカーグループポリシー設定が影響を与えています。パッチチューズデーに関しては、今月約37個のセキュリティ脆弱性が修正されました。そのうち30個が重大度として評価されており、ダイナミクス365内のリモートコード実行脆弱性が最も危険とされています。サプライチェーン攻撃の産業化今週報告されたサプライチェーン攻撃は、単なる点的なインシデントではなく、組織化された大規模な攻撃キャンペーンの性格を持っています。ミニシャイフルードと呼ばれるマルウェアキャンペーンが、100以上の Ruby Gems パッケージを侵害しました。タンスタックリアクトルーターは終戦200万回以上のダウンロード数を誇る著名なライブラリです。これが侵害されたことは、数百万の開発者とその依存プロジェクトが潜在的に影響を受けたことを意味します。攻撃者が Ruby Gems をデータ隠蔽の目的でも悪用しています。ロンドンの地方自治体ポータルから公開データをスクレープし、ハードコードされた API キーで Ruby Gems パッケージとして公開するという手法です。脅威活動の全範囲はまだ不明で、より大きな攻撃の一部である可能性があります。Gems タッファーキャンペーンと呼ばれる活動では、100以上の Ruby Gems パッケージが悪用されています。これらのサプライチェーン攻撃が示唆するのは、攻撃者が公開リポジトリを信頼の源泉として利用されていることを理解し、その信頼を悪用しているということです。開発者とその組織は、依存パッケージの安全性をより厳格に検証する必要があります。ランサムウェアギャングの内部分裂と、逆襲興味深いトレンドとして、ランサムウェアグループジェントルメンが自らが侵害され、内部バックエンドデータベース 16GB 以上が、ビットコイン1万ドルで販売されるという事態が発生しました。このグループは、2026年最初の5ヶ月で、約312組織のデータを公開しており、 複雑に構成された運営体制が露呈されています。これは攻撃者コミュニティ内での信頼関係の脆さを示しています。ランサムウェアオペレーションが産業化し、より多くの関係者が関与するようになると同時に、内部情報漏洩のリスクも増大しているということです。脆弱性発見のスピード加速とセキュリティ対応の限界。プレイズン AI の認証バイパス。脆弱性 CVE-2026-44318 は、セキュリティアップデート公開後わずか4時間以内にスキャンされました。CVE ディテクター1.0というツールがアドバイザリ公開から3時間44分後に脆弱なエンドポイントをプローブしています。これは攻撃者が自動化ツールで脆弱性を即座に特定し、大規模な攻撃を開始する体制が整備されていることを示唆しています。今後予想されるリスクと対策。 AI リスク時代での防御戦略の再構築。今週の報告から明らかなのは、脆弱性発見とエクスプロイト開発のスピードが人間の対応能力を大幅に上回っている点です。従来のパッチサイクルは、脆弱性公開から攻撃開始までの時間差を前提としていました。しかし、その時間差が10時間程度まで短縮されている状況では、反応的な対応では間に合いません。対策としては、まず予防的なセキュリティ投資が必須です。ゼロデー脆弱性に対する初期アクセス、防御、ネットワークセグメンテーション、エンドポイント検知応答 EDR などの継続的監視が重要になります。記事で言及されているように、防御側も AI 駆動型の脅威検知システムを導入し、攻撃を早期に検知対応する必要があります。Linux システムの緊急パッチ、適用ダーティフラグ脆弱性 CVE-2026-43208、14および CVE-2026-43500 は、複数の Linux ディストロに影響を与えており、POC 悪用がすでに存在しています。企業の Linux インフラストラクチャは、可能な限り早くパッチを適用する必要があります。Ubuntu RHEL、CentOS、Alma Linux、OpenSUSE、Fedora など、複数のディストリビューションがパッチをリリースしています。カーネルアップデートは再起動を要求する場合が多いため、メンテナンスウィンドウを設定して対応してください。Windows BitLocker 設定の検証イエローキー、およびグリーンプラズマのエクスプロイトが公開されている現在、BitLocker を依存している組織は設定を検証する必要があります。EFI パーティションの保護、UEFI ファームウェアセキュリティの強化、定期的な BitLocker 復旧キーの管理が重要です。非推奨の BitLocker グループポリシー設定が有効になっていないか確認し、ネイティブ UEFI ファームウェア構成用の TPM プラットフォーム検証プロファイルを有効にしてください。サプライチェーン依存性の監査と削減。ミニシャイフルード、ジェムスタッファーなどのサプライチェーン攻撃が増加している背景には、開発環境での依存パッケージの多さがあります。組織は自社が利用しているオープンソースパッケージ、特に開発環境で使用されるツールとライブラリを詳細に把握する必要があります。記事で言及されているように、タンスタックリアクトルーターのような周線に100万回以上ダウンロード数のライブラリが侵害された場合、影響範囲は計り知れません。対策としては、1依存パッケージの定期的な監査2、ファイルハッシュ値の検証3、不要なパッケージの削除4、信頼できるソース以外からのパッケージ導入の制限5、開発環境と本番環境の厳密な分離。これらが必要になります。AI による攻撃への検知体制の強化。メキシコの政府機関への攻撃やラテンアメリカのグループが示しているように、攻撃者はクロードなどの AI を活用して高度な攻撃を実行しています。これに対抗するには、複数の異なる角度からの検知が必要です。記事で言及されているように、複数の AI サポート化されたメモ、レーションファイルで攻撃が追跡できるということは、AI が生成する痕跡パターンに特有の特徴があることを意味しています。セキュリティ運用センター SOC は、従来のシグネチャベース検知に加えて、異常な行動パターンや AI 生成コンテンツの特性を検知するための分析ツールを導入する必要があります。インシデント対応の初期対応を強化。インストラクチャーキャンバスの例で明らかなように、初期対応が完全でない場合、攻撃者は再度侵入できます。1週間以内の2度の侵害は、初回の対応が根元原因を排除していなかったことを示唆しています。インシデント対応では、1、侵害ポイントの特定と完全な排除2、 攻撃で利用されたすべての認証情報のローテーション3。フォレンジック分析による侵害の全範囲確認4。システム再構築時の詳細なチェックが重要です。記事では、ベストファーマシューティカルがコアエンタープライズシステムは復旧したがすべてのシステムの完全復旧はまだ達成されていないと述べており、大規模インシデントからの完全復旧がいかに困難かを示しています。セキュリティ担当者へのアドバイス、AI 時代での継続的学習と適用今週の報告で最も重要なメッセージは、セキュリティの脅威環境が急速に変化しているということです。アンスロピックミソスが発見した脆弱性の 99% 以上がまだパッチされていない状況。パブリック脆弱性がエクスプロイト可能になるまでの時間が10時間に短縮された現実。攻撃者がクロードを活用して高度な攻撃を実行している状況、これらはすべてセキュリティの前提条件が大きく変わったことを示唆しています。セキュリティ担当者は、AI 脆弱性発見技術の動向、AI 駆動型攻撃の事例、AI 活用による防御強化の方法について、継続的に学習し、組織の戦略に反映させる必要があります。リスク優先順位付けの転換、従来のリスク評価は、脆弱性の重大度と修正の困難性のバランスで優先順位を決めていました。しかし、ダーティフラグやイエローキーのように、POC 悪用が公開された脆弱性については、CVSS 値に関わらず最優先で対応すべきです。また、プレイズン AI のように公開後4時間で大規模なスキャンが開始される脆弱性については、存在を知ってから対応するのではなく、事前に対応する予防的な戦略が必要です。ステークホルダーコミュニケーション今週報告されたキャンバス。インシデントでは、下院国土安全保障委員会がインストラクチャーの経営層に説明責任を要求する事態に至っています。つまり、セキュリティインシデントは技術的な問題ではなく、経営法務コンプライアンス上の重大事項として扱われるようになったということです。セキュリティ担当者は、経営層に対して定期的にセキュリティの状況を報告し、特にリスク環境の変化、 AI 脅威の増加、脆弱性対応時間の短縮などについて説明し、必要な投資を確保する必要があります。サプライチェーン管理の責任か、ミニシャイフルードなどのサプライチェーン攻撃が増加している現在、単にセキュリティベンダーを信頼するのではなく、開発チームと協力してパッケージ依存性を積極的に管理する必要があります。これは従来のセキュリティ部門の権限外と考えられていた領域ですが、現在では組織全体のセキュリティの鍵を握る要因となっています。医療重要インフラの特別対応ベスト、ファーマシューティカルのような医療製造業や、メキシコの水道インフラへの攻撃が報告されている現在、重要インフラに従事する組織は通常以上の警戒が必要です。記事で言及されているように、OT システム運用技術への侵害試みが確認されており、IT と OT の融合が進む中でこれらの領域の防御を強化する必要があります。クロージング、今週のセキュリティ動向をまとめると、私たちは脅威環境の劇的な転換期にいます。AI 脆弱性発見が加速し、攻撃者も AI を活用し始め、防御側の対応時間が急速に短縮されている中で、従来の反応的なセキュリティ戦略では対応できなくなってきました。アンスロピックミソスが示した脆弱性発見の能力、メキシコ政府機関への攻撃で示された AI 活用攻撃の現実、ダーティフラグやイエローキーのような複数の重大脆弱性の同時出現、ミニシャイフルードなどのサプライチェーン攻撃の拡大、これらすべてが、セキュリティの最優先事項がいかに早く反応するかから、いかに予防し、早期に検知するかへシフトしていることを示唆しています。組織のセキュリティ担当者は、この変化に適応するために、技術的な強化だけでなく、組織文化の変革、ステークホルダー関係の構築、継続的な学習への投資が必要です。脅威のスピードが加速している時代だからこそ、人的なネットワークと信頼関係が組織防御の基盤となるのです。来週も引き続きセキュリティ動向にご注目ください。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。